また、今日月が昇るのは午前0時24分に月が昇ります。半月で欠けていく半月ということです。だから今月は出ておりません。わかりましたかね。わかりませんよね。十五夜は18時に月が昇ると思ってください。正確には違いますよ。ただ概要、別にその10分20分の正確なとこまで出さなくていいから、今今日はいつ頃月が何夜で昇るのか、23夜っていうのは要するに、半月です。8日月、これから減っていく、だんだんと。それで5日月になって3日月になってっていうふうに小さくなっていきます。痩せていく今月である。そして1日に5分の4時間遅くなります、月の出は。で、十五夜は午後6時に昇りますが、16夜、いざよいと言いますが、いざようっていうのは、道に迷うという意味です、ここで。で、いざよいというのは、どっかに道に迷ってなかなか出てこないのよねって、18時48分ぐらいに昇ります、16夜は。17夜、今地月って言って、座って待っているんですけど、5分の4かける2、5分の4かける2、5分の8時間、5分の8時間遅いということは、1時間と36分遅いから7時36分に昇るんです。17夜は。で、今地月座って待っているんだけど、7時36分に昇ります。で、18夜はそれよりもっと遅い、8時24分に昇るので、立ち待ち月と言います。まだ出てこないのって言って、廊下の端まで立って見てるので、立ち待ち月ですね。で、19夜は、立って待ってるのも疲れちゃった後、9時14分、9時12分に昇るので、寝待ち月と言います。19夜まで。ということで、出てくる時間が、だいたい5分の4時間ずつ遅れ。で、8日遅れっていうと、5分の 4×8。5分の32、6の5分の2だから、と6時間と24分足して、夜の12時34分、24分に月が昇ってくるということです、本日は。わかりましたかね。だから何って言われても、今たまたま3月8日っていう話だった。04年の3月8日の月齢を計算します。7プラス0プラス8 15 15夜だった。正しい。よかったですね。はい、今真っ赤なのは実は黄砂の巣ですよ。中国大陸からずっと黄砂が降ってきて、だいたい日本には10ミリぐらい降るんですけど、で、黄砂点と呼びます。少し笑うように進めていただけませんか。はい、一番前の人がつまらないつまらないって顔してると、私だんだんだんだん喋らなくなってきますから。はい。はい、で、これは覚えておくといいです。はい、山道でね、遭難した時に自分がどっち方向にいるのかっていうのが月齢が分かると、お月様がここにある時に東にいるのか西にいるのかが分かりますね。月の位置によって。ね。ね、東から登りますから。お月様西から登ると思ってる人がいますけど。東から昇ります、はい、月は東に、日は西にです。簡単なことなんですけども、太陽がこうあって、あ、太陽じゃない、これが地球で、太陽がこうあってお月様がここにあるっていう時に、これがちょうど日没になりますね。 日没の時に太陽と真反対にあるのが満月です。だから月は東に、日は西にっていう時に満月なんです。わかりましたかね。はい。で、3月20日頃には午後6時なんです、満月は。ところが冬の場合は太陽が沈む時間と夏が沈む時間と違いますよね。で、その沈む時間に合わせて満月なんですね。だから6時っていうのは便宜的である、必ずしも20分30分40分正確ではないということです。ただ計算をすると今日はいつ頃上がってくるのっていうのがよくわかるわけです。で、今年年の数は7で、鬼鬼西は変わりません、毎年。だから鬼鬼西5、6、7、8、9、10は丸暗記しちゃってください。ちなみに、今年の04年の11月9日は月齢がいくつになるでしょうか。7+9+9、9、18、25、月齢25ってことですね。何の日なのこれはって、私の誕生日です。だから何って、一応今計算をしてみました。04年の9月8日は7+8、22ですね。ですね。そして10月8日は7+8+8、8、26、23ですね。で、この9月8日の月齢は22、10月8日の月齢は23、この間に22日から23日まで1ヶ月ありますよね。この間に満月が1回ありますよね。で、新暦の9月8日から新暦の10月8日までの間に満月が来るのが中秋の名月と言います。だから今年はいつ中秋の名月の満月が来るのってのは、この間で探せば満月の日が今からわかります。来年もわかります。これ覚えておくと、なんでそうなってるのって考えなくていいから、とりあえず覚える。なんでって聞いてる人はなかなか覚えないけど、丸暗記をしなさいって、覚えたら覚えちゃうから。で、実は今の話は結構重要なポイントがありまして、いろんなことを勉強してる人はね、なんでなんでってものすごくたくさん質問をします。なんでなんでって、どうしてそうなってるので、最近ね、たくさん質問する人にはね、私同じ答えをしてるんですけど、聖書の中に、私はクリスチャンではありませんが、聖書の中にこういう言葉がある。何時、なぜかなぜかと問いかけることばかりというやつです。で、なんでなんでって、どうしてそうなのって、実は子供が勉強しない、なんであなたは勉強しないのって言って聞いてる親というのは、子供に問いかけてるみたいだけど、実は非難をしてる。勉強しないあなたを認めたくないって言って、なんであなたはいつも午前様で12時を過ぎないと帰ってこないのって夫に言ってる妻がいる。それは聞いてるんではなくて非難をしている。あなたのやってることが気に入らないと言ってる、否定をしている。キリスト様はもしかすると、このなぜかなぜかと問いかけてること自体が全てのことを否定してるんだよっていうことを言っていたのではないだろうか。で、なんでこうなってんですかって聞くことについて、肯定するんだったらとりあえず覚えなさい。なんでそうなってるのかを覚えたくないんだったら、なんでなんでって聞いてもいいけど、聞かれてもそれについて答える意味はない。もう覚えたくない人は別に覚えなくていいけど、なんでなんでというよりはとりあえず覚えちゃったら使えるから。わかりました。 茶茶碗にお茶やってる方いますか？この中に。不機嫌で笑わない人だけど。で、抹茶の粉を入れて、で、チュチュチュチュチュチュってやるでしょ。で、それを7回とか8回とか10回ぐらいこうやると綺麗に泡立って一番美味しく飲める。で、生まれて初めてそのお茶席に呼ばれた人が、なぜその抹茶をね、かき混ぜるのに1回でないのか、2回でないのか、なぜ50回じゃないのか、100回じゃないのかって聞いたとする。で、その時に、今までずっとお茶をかき混ぜてきたこの師匠は、こう言うんですよ。問答無用って。問答無用なんです。つまり、もう何百年ね、何百万人の人がやってきて、これを5回、6回、7回やって、こういう色で泡だったら一番美味しく入ったんだっていうのを体験的に知っている。知らない人が聞いて、なぜなぜなぜ、問答無用。長い体験の中で、たくさんの人がやってきて、これが一番いいと言ってるんだったら、やったことのない人が、自分の乏しい知識の中で、なんでかなんでかって、なんでかとか言って、なんて話ですよ。今のは寄席に詳しい人でないとわからないんだけど、で、なんでかなんでかって聞いても、それにこっていちいち答えなくてもいいの。ただやりなさい。問答無用と、芸事の問答無用には、実は、うつ病を治す力があるんですよ。面白いことに。うつ病の人をね、お茶席に招いて、師匠のやる通りやりなさいっていうのを1ヶ月くらいやらせておくとね、治る。うん、ところが必ずその治る過程で、どうしてこうするのって聞くんですよね。で、その師匠は、にっこり笑って、問答無用、ただおやりなさい。うつ病の人は、問答無用でただやるっていうことを理解できない。なんでなんでって聞かないと。で、なんでなんでを聞かないで、はい、わかりました。問答無用なんだから、ただやりなさいっていうのを受け入れてると、うつ病が治る。面白いですよ、こういうの。芸をとしていくとうつ病治る。ただ理屈をこねてる人は治らない。そう。だからお花でもいい、何でもいいんです。芸事を教わって、師匠から問答も言う。とにかく言われた通りやりなさいって、それをはいって言って黙ってやってる人は1ヶ月ぐらい経つとうつ病が治ってしまう。わかりますか？もしこの会場の中に、うつ状態の人がいて、ちょっと気分が晴れない人がいたら、なんでって聞かない。覚える。これうつ病を今治しているんです。いえ、それは大げさなんですけど、要するにその自分の中でどうしてどうしてなんでなんでっていう傾向がある人は、こういうところから改善していった方がいい。だってこれを覚えた方がいいわけでしょ？なんでこうなってるのかって問いかけるよりも、なるほど、これを覚えて使った方がいいよねって、そこのところがうつ病の原因と治すごとにものすごく深く関わってるみたいです。わかります？言ってることが。なんでなんでって問いかけることに意味がなくて、問いかけないでこれを覚えちゃった方が役に立つわけでしょ？で、実はうつ病の人っていうのは、役に立つことをすぐ取り入れるよりは、なんでなんでなんでなんでって 100% 説明してちょうだいって言うんですよね。それはいいのだから、そんなことを説明を求めるという自分の傾向をやめて、とにかく受け入れて、これを使いこなした方が楽しいよねっていう状況になると、人生観がコトンと変わる。オンとオフのどっかのスイッチがカチッと。ということです。うん、だからとりあえず今日は月齢を覚えて変える月齢の計算の方法。そうするとね、元禄15年12月14日、赤穂浪士が吉良上野の家に打ち入った時に月齢がいくつだったかっていうのが分かるわけ。計算していくと ちょっと待ってね、4秒ぐらい計算するから。わかりました。月齢が14だった。満月の前日です。なんで14がすぐわかったかって、12月14日だからですよ。太陽暦が入る前は太陰暦だったの。12月14日は必ず14日月なの。わかりましたかね。明治5年の12月3日から明治5年の12月3日が明治6年の1月1日になってしまった。覚えてないんですか。明治5年の12月3日の太陰暦、旧暦ですね、それが新暦の明治6年の1月1日になった。でそこから太陽暦採用、明治政府がということなので、はい。で、元禄15年12月14日を元禄15年括弧西暦1700年って書く人がいますけど、ちゃいますよ。1700年とは書けないの。元禄15年、まだ12月14日っていうと新しい年になっちゃってるんです。1701年でないとダメなの。1701年の1月っていう風に置き換えないと12月14日1700年にはならないんです。まあ、だんだん頭の中がワイヤーになってきたでしょうから、はい。暦のお話始めると結構ね、面白いのは面白いんですけど、頭が相当整理されてないと分かりにくいと思うので、一応お金と仕事の宇宙構造にそろそろ戻るかこんだけ難しい話をしておくと、お金と仕事の宇宙構造がどれほど簡単かということに気がつく。棒ほど望んで針ほど叶うというやつで、難しい話をしておくといいんですよね。で、さっきちょっと言いかけましたが、車でね、交通安全のお守りをね、10個入れてる車があるでしょ。いろんなところからいろんなものを集めてきて、10個吊るしてる車と1個も吊るしてない、入れてない車ってありますよね。どっちの事故率が高いか知ってます？そうなんですよ。いっぱいかけてある方の順番から事故率がちゃんとこう下がってくるんですよ。で、一番事故率が少ないのは1個も入れてない車なんです。なんでですかってさっき言いましたね。宇宙構造の話、心配すればするほど事故を招き寄せる。病気をしたくないって言ってる人は病気を招き寄せる。玄米1000人あたりの利病率、利病率ってのは病気にかかる率と書きますけども、玄米を食べてる人の1000人あたりの利病率と白米1000人あたりの利病率とは、当然皆さんは白米の方が高いと思ってますが、実は玄米の人の方が利病率が高い。どうしてですかって、食べるものを一生懸命気にしてるからですよ。これが体に悪い、これ防腐剤だ、これ着色料だ、ね、でそうやってこれ体に悪いんだよね、これ体に悪いんだよねって言い聞かせながら食べてるから、食べたものが体の中で全部毒になる。で、白米に対して何でも全然気にしないで、着色料、添加剤、防腐剤に全く気にしないでバリバリモリモリ食べてて、私の体の一部になってくれてありがとうって言いながらにこやかに食べてる人は何食べても病気しないという作りになっています。宇宙は二重構造です。わかりましたかね。それが理解できたらお金と仕事の宇宙構造は簡単です。求めないことです。これで終わりです。これで今日の話は終わり、はい、簡単でしょ。 小林家の話は常にとっても簡単なんです。いいですよ少年帰っても。はい。でその自己啓発セミナーで思いは実現する、念ずれば念ずるほど、強く念ずるほど思いは叶うって教えをしますけれども、では自己啓発セミナーを受けたことのある人がいるかもしれませんが、私は唯物論なのでそういう観念論精神論っていうのは信じません。 元全教頭なので35年前、ちょっとヘルメットかぶってたりね、ちょっと棒持ってたり、じゃあ野球部にいたんじゃないかっていう人がいるんですけど、まあ似たようなもんですよね。はい、ヘルメットと棒を振るってるわけですから似たようなもんです、ね。でね、一応その唯物論で生きてきて、その当時も唯物論だったんですけど、今もガチガチの唯物論で、いわゆるその思いが実現するんだ、思いが強ければ実現するんだっていうのが因果関係として証明されない限り全く信用しません。そして私自身が35年その人の想念というものを見てきた結果として、例えば、倒産したくないっていう人がいますよね、社長が。でこの倒産したくないって思ってる想念の強さって、普通の人の想念の100倍も200倍もありますよね。でそんなに強く念じてるんだったら倒産しないはずですよね。でも倒産次から次へしますよね、ですよね。だから強く念じれば必ず願うんだ叶うんだっていう宇宙の方程式存在してませんよね。強く念じますもんね、みんな。倒産したくない、社員を路頭に迷わせたくない。で父さんがいくら念じても倒産したりしますよね。だからしょうがないから母さんが夜なべして手袋あんだりしますよね。でもう一つ、今日本人の死亡原因の3分の1、3人に1人が癌で死にます。1、2、癌、3、4、癌、5、6、癌、7、8、癌です。で2番目っていうのが心筋梗塞心臓麻痺 16%、 3番目が 14% で脳梗塞脳溢血です。でこの3つだけでなんと3人に2人死にます。3分の2。まあ、ちなみに4つ目言っとくと肺炎ってやつで、これが 10% ですね。この肺炎で死ぬ人はほとんど高齢の人で、年を取って体が弱っているところに風を吹き込んで、それが肺の炎症になって呼吸が苦しくなって死ぬというやつですね。で4大疾患で肺炎も含めると大体4人に3人が死にますね、 75% が。でね、心臓麻痺も脳溢血も瞬間に死にます。一週間前に心臓が止まってるんだけどどうしようとか、心臓そういうふうに相談に来た人は未だかつていません。はい。で一番多い3人に1人死ぬ、日本人で一番多いがんというのは末期がんを宣告されたから3ヶ月は生きています。末期がんから3ヶ月は命があるんです、余命が。でこの3ヶ月の間にがんで死にたくないって望む人が 100% だと思いますけど、この人たちが想念の力によって思いが叶うんだったら全部死なないはずですよね。はい。倒産の人はいくら念じても倒産するし、がんの人はいくら念じても死にますよね。だから一応皆さんに夢も希望もない話をしておきますが、念じて念じて想念が強ければ思いが強ければ実現するんだという宇宙的な事実が存在してません。皆さんはその自己啓発セミナーに何百万も払ってそういうふうに洗脳されますが、実は宇宙的にそんな事実と因果関係は存在してません。はい。だからそんなとこにお金を払わない方がいいかなと思いますけど、お金が有り余って困ってる人はどうぞ注ぎ込んでください、自己啓発に。で私は自己啓発セミナーというのが、あの人間社会の人間性っていうものをどんどん壊して人間をボロボロにしてると思ってますけどね、頑張りなさい、必死になりなさい、そうではなくて、実は宇宙の構造は二重構造なんです。 そういう執着と思いと想念が強ければ強いほど、それに見合った自分にとって楽しくないエネルギーがどんどん降ってくるようになっている。で、お釈迦様はこれを一言で執着という言い方をしたんだと思います。私は唯物論ですけど、ね、執着がなくなると入ってくる。執着をしている間は遠のく。そういう宇宙構造です。お釈迦様はそれが分かっていたので、執着をなくしなさいって、そうしたらいろんなものが手に入りますよ。この話をするとね、じゃあお金がどうしても欲しい場合は執着捨てればいいんですねって言いに来る人がいて、思いっきり欲しがってんだ、それ。全然分かってない、それ。ものすごく欲しいと思う場合は捨てればいいんですねって、ものすごく欲しいと思っちゃいけないのだから。で、ちなみに今日は3月16日なんですけども、実は小林正観は40歳ぐらいから悩み苦しみ苦悩煩悩というのが全くなくて、幸せ 4000% ぐらいで毎日生きてるんですけど、だから今日ちゃんとしたいい話しなくちゃいけないとかってのはないし、目の前の人がどんなに不機嫌そうな顔で聞いてても全然気になりませんし、もう全然受けなくても構わないし、みんながつまんなかったよねって言いながら帰っても一向に痛くも痒くもないんです。ただ昨日までちょっとね、実は悩み苦しみ苦悩煩悩がゼロなんですって言ってたんですけどね、この一週間がね、ちょっと悩み苦しみ苦悩煩悩が一個だけあった。告白してしまった。聞きたいですかね。つまんなそうだったらやめますけど、聞きたい。3月15日って昨日わかりますか？何の日ですか？3月15日って月齢が何日とかそういう話じゃないですよ。3月15日って何ですか？今の答えで、今の答えで白くなってしまう。3月15日は確定申告の最終日です。で、皆さんには大変申し訳ない話をするんですけど、私全く稼いでおりません、自分の意思では。全くやる気はないし、もともとその人生に対して今努力も頑張りも必死なのも何にもしておりません。何にもしてないんですよ、本当に。ただ呼ばれたからしょうがなしにやってるだけ。で、こう、で、後ろの方にグッズがありますよね。で、あれ今350種あるんです。こういうセーターとか。SKP ってブランド品がある。350のブランドが。で、時計もそうだし、この水晶ブレスって、この水晶の玉も本物なんですけどね。これが今350種あって、年商10億なんですよ。1年目で年商10億なんです。最初に1000万、2000万でスタートしたんじゃなくて、1年目でいきなり10億くれたんですね。チーフデザイナーなんです、私。で、そのブランドのオーナーでもある、正観小林プレゼントなので、SKP という。正観小林の贈り物っていう、そういうブランド名を作ったんです。で、これロゴ体で、ここにも SKP って入ってますが、いきなり初年度で10億になってしまったので、チーフデザイナーとしては著作印税が1割入ってくるんですよ。冗談半分にやってたんですよ、これ。最初に初年度で300万ぐらい売れれば30万ぐらい収入があるかなって、コーヒーが何杯か飲めるかなっていう程度のお話をしてたんですけど、初年度がいきなり10億売れたもんですから、とんでもない金額になってしまって、税理士さんが電話してきて、税金がこれこれぐらいです。あちゃーですよ。何にもくれぐれも言っておきますが、そうねありません。全然夏にはちょっと7月ぐらいに渓谷の方行ったりはしますけどね、これそうめんってやつですけど流れてます。で、ちょっとね、金額が多くなってしまって、その1億っていうお金も全部個人には入れてなくて、会社2つ プラス個人というふうに3つに分けて、個人が一番少ない状態にしてるんですけど、それは私がとにかくその個人でお金を得るつもりが全然ないので、一応 SKP という会社にほとんど入れてるんですけど、それでも個人の金額をすごく少なくしてるにもかかわらず多くなっちゃった。でこのくらいの金額になりますと。で13日ぐらいに申告に行って税金を全部納めておきますと。税理士さんの方が立て替えて払っといてくれるって言うんですけど、立て替えて払ってもらうのはいいんですけど、最終的には私その税理士さんに払わなくちゃいけないでしょ。お金がないんです。全然ないんです。いや、たくさん入ってきてるんだけど、あればある分だけ人に貸しちゃうので、で今人に対して貸してるお金が7200万ありますけど、一銭も返ってきてません。誰にいくら貸したかメモ取ってないで、確かこの人に何百万か貸したはずだけどなっていう人が講演会に出てきてニコニコしながら、セカさん元気でしたかとか片っぽんとか、多分元気だったと思うんだけど、じゃあとか言ってまた来ますからねとか言って何にも話題に触れなくて、借用書なんかも取ってないし、で、メモ取ってないから、誰にいくら貸したかっていうのは分かんないんです。ただ合計金額だけは7200万になって、はい。誰も返さないんですよね。別に返してくれって言わないから、まあ返ってこないんですけど、よく考えてみると、手元に全然あるだけの現金が全部人のとこ行ってるから、税金っていう話になると払えないわけね。だから、これからは帽子を講演会で回そうかと思ってくれ。恵まれない人に愛の手をとか言って。で、実はまあ、金額が大きかったので、納めなくちゃいけないという状況になってたんです。本当に何も考えてないし、皆さんに申し訳ないんですけど、全く何の努力もしてないし、全く何の頑張りもしてないし、だいたい喋ってるの聞いてて力入ってないでしょ。で、皆さんに対して何か教えてあげようとか、何か印象的な話をしてあげようとかって全然ないですよ。でも、喋れって言われたから、はい、このテーマでしょうがないなぁと言いながら、日曜日の夜の回転寿司だよね。しょうがない。子供がみんなガリ食べちゃうから、しょうががなくなっちゃうからしょうがない。と言いながら喋ってるんですけど、で、喋ってる間にまた本が売れたり、物が売れたりするんですよね。で、一応私、チーフデザイナーなので、私が全部デザインをしております。で、もともと旅行作家で、大学は法学校だから、デザインする力なんかないんですよ。デザイン力っていうのは。そういう基礎は全然やってません。ただ面白がってやってたら、めちゃくちゃ売れるんですよ。いろんなものが。ありがとうのハンカチ。3280のありがとうを書き込んだ。書き込んだって言っても、これ折ってあります。折り。オリガトーと言います。オリガトー、オリガトーと書いてオリガトーっていう、そういうハンカチなんだ。オリガトーハンカチ、3280のありがとうが折り込んである。折り込んでありがとうが文字になっているので、これを折り込むものと言います。折り込んさんです。で、これもめちゃくちゃね、年間何万枚って売れるんですけど、これが入院の人が、入院してた人が会期祝いで人に配るとかね、それから後天返しにこれを配るとかね、経腸両方に使えるありがとうだから、というようなことで、知らないうちにめちゃめちゃ売れるとかね、この財布があるんですけど、なんかテレフォンショッピングみたいになってしまう。こういうたくさんの仲間を呼んでくれてありがとう、おはようお帰りってこう書いてあるね、こういう財布も売ってるんですよ。これ大体原宿で売ると2万5000円ぐらいなんですけど、6800円で売っている。牛の一番いいところの皮を使っているそうです。で、こんな値段じゃ売れないんだけどって、私の方は、とにかくとってもいいものをとっても安く売りなさいっていうのが基本だから、めちゃくちゃいいものをめちゃくちゃ安く売っています。だから、普通6800円で買えません。これ2万5000円の品です。このセーターも、絹が 40% のラクダが 60% なんです。これ通常売ると2万5千円ですが、9800円で売っています。で、売り出したら、わずか5日間ぐらいで120枚全部売れてしまいました。その120枚というのはたまたま、 そのモンゴルから絹とラクダを輸入して、で、織っている会社が、ある商事会社から120バイト作ってくれって言われた。折り上がった。で、引き取ってもらおうと、買ってもらおうと思ったら、この会社が不況なので買えないと言った。120枚折り上げたのに、全然買ってくれないので、とっても困って、ある人に相談した。その相談された人が、歌司会と言って、嬉しい、楽しい、幸せと喜んでもらえば、人生はそれで終わりです。それでいいんですよって言ってる私の会があって、その歌司会のメンバーの一人だった。今700人ぐらいいるんですけどね、会社の社長さんが。で、その人に泣きついた。この人が、じゃあ5枚買ってあげましょうつって自分のお金で5枚買った。そのうち、M と L と LL、セカンさんのサイズがわかんないから3枚送りましたって、宅急便で送ってきた。で、来たら200グラムなんですよ、これ。で、絹っていうのはまあ、かなり高級の絹を使ってるみたいで、5、6回洗ったんですけど、一度も縮みません。それから、ラクダっていうのは一生もので、ラクダの桃皮とかラクダのシャツっていうので、あったかいんです。で、200グラムでえらく軽いのに、すごくあったかくて、しかも、水洗い、丸洗いしても全然縮まないので、これはいいものだっていうので、で、どうしてこんなものを、私に送ってきてくれたのかって問い合わせをしたら、実はこの120枚が宙に浮いていてとても困ってるから、とりあえず5枚だけ自分で買ってあげましたっていうから、こんないいものだったら、うちで売ってあげましょうかつって、SKP の商品で売ることにした。で、5日間で120枚全部売れてしまう。というようなことで、自分が何かを企画してやってるのではなくて、流れに沿って、はいはいってそういう話が持ち込まれた場合に自分で考えてるんじゃなくて、じゃあ喜ばれるようにやっていこうっていうふうにやっていったら、勝手にそういうふうに物が売れているという、ということです。で、皆さんにとってはショックな話かもしれないんですけど、ショックであろうがなかろうが、受け入れられるかどうかは別として一応宇宙の法則を言っておきます。念じて念じて思えばそうなるのではない、そういうふうには宇宙はできていない。そして自己啓発セミナーというのはそこばっかり教えるので、そうならないのに必死になって念じたり頑張ったりするので人間が壊れていく。宇宙構造は逆なんです。力を入れないこと、それにこだわらないこと、執着しないこと、そういうことで自分を痛めつけないで、楽しくて幸せで、という状態でニコニコしながら、そうならなくてもいいけど、そうなってくれたら嬉しいよね、楽しいよね、幸せだよね、でもそうなんなくていいけど、でもそうなってくれたらありがたいよね。というふうに喜びの上乗せでものを考えて、そうでなきゃダメっていうのを全部やめると宇宙とつながることになります。そうすると自分の意思とは関係なく面白いことが勝手に起きる。面白いことというのはさっき言ったように病気をしにくくなる。病気のことを考えなくなると病気が近寄ってこない。事故のことを考えなくなると事故が近寄ってこない。事故が怖い怖い怖いって言いながらお守りを10個も下げてると、なんと10個下げてる車と8個下げてる車では事故率が違う。8個よりも6個の方が少ない。6個よりも3個の方が事故率が少ない。3個よりも0個の車の方が事故率がはるかに低い。わかりましたか？で、健康だとか命だとかにこだわってる人ほど壊れやすい体が。泉重千代さんっていう人がいた。118歳と、奄美大島ですね。118歳と半年で、ギネスブックに2年か3年載ってた人ですね。118歳はその時最高齢だった。で、その半年後ぐらいに亡くなったんですけども、118歳の時の誕生日に新聞記者が何十人か集まりました。しげちおさん、長寿の秘訣は何ですか？で、くよくよしないこと。で、これは全ての人が全部言ってます。 金でございますっていうのと銀でございますっていうのもみんなくよくよしないことっていうのが全部皆さんご存知でしょうけど、長寿の人は全部くよくよしないことっていうのは必ず共通項で入っていますね。で、食生活はどんな生活ですか。黒砂糖を舐めながら、砂糖切りで固めたやつね、黒砂糖を舐めながら焼酎をちびちびやってるのが一番自分にとっては合っていて、これがもうすごい幸せな食生活だっていう。で、一段、そういうのが一段落はしたんですけど、ちょっといたずらっ気のある変な小林政官的な新聞記者がいたんでしょうね。こんなことを聞いてしまった。聞きたいですかね。聞きたいですか。乗り出してますけど、この人が乗り出してくれるともうちょっとやる気がするんですけど結構乗ってきたんじゃないですか。それでその新聞記者がこう聞いた。泉重一郎さん118歳ですけれど、女性にまだ関心があるもんですかって聞いた。ね、118で世界最高齢です。この人は118歳ですよ。もう60歳70歳からさらに50年ぐらい生きてるわけですよ。で、118歳の誕生日に世界最高齢である泉重一郎さんにまだ女性に関心があるもんですかってマイクを突きつけて聞いたんですよね。答えが、そりゃあるわなって、女性に対してまだ関心があるって、そうですかって新聞記者がとっても驚いた。ね。で、どんな女性が好みなんですかって聞いた。聞かなくてもいいのに。どんな女性が好みなんですかって聞いた。泉重一郎さんの答え、そうじゃな、わしは年上の女が好みじゃ。いないんだって。世界中に誰もいないの。自分が世界最高齢なんだから。わかりました？